2024年5月14日始まりました。佐々木亮の宇宙話。本日は太陽フレアから地球を守る、そしてその結果オーロラを発生させる、こう地球のバリア、このバリアの歴史を37億年前まで遡って研究してみた、そんな研究結果をですね、今回はお話ししていこうかなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで本日でエピソードが1312話目を迎えております。まあ、基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたらと思っております。もう今は太陽フレア、そしてオーロラ、まあ、このあたりで世の中騒ぎまくってますね。いやだってやっぱすごいじゃないですか、オーロラ見える度合いというか、日本中いろんなところで見えたし、世界中いろんなところで見えたし、でこのポッドキャストもかなり注目していただいているので、一旦太陽フレア周りだったりオーロラに関連するお話をしていこうかなと思って、今回もしていくって感じですね。いやすごい。ちなみに昨日とかは大規模オーロラを発生させている今のこの状況を作ったフレア、どんぐらいの規模のものなのかっていう話だったり、その前は太陽フレアからオーロラ発生までの流れについてね、お話しさせていただいているので、まあこのあたりはぜひチェックしていただきたいポイントかなと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、まあ本日は14日、明日で一応半月になります。月例報告、月例レポートっていうんですかね、明日で月は半月になるので、夜空見上げて月半分だったらぜひ宇宙話を思い出してくださいね。はい、満ちていく月一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ早速本題に行きましょうか。今日は地球を太陽から守るバリア、これがなんと37億年前まで遡った研究が出てきたので、こちら紹介していきたいと思います。ということで、今回お話しするのは研究史上最古と言われている37億年前の地磁気、これの証拠を発見したというところのお話をしていきたいと思います。で今回紹介する内容は大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画になっております。ぜひですね、概要欄に貼ってある記事読みながら文字でも音声でも宇宙楽しんでいただけたらと思ってるわけですね。で今回紹介するのは、まあ比較的最近出た論文で、ジャーナルオブジオフィジカルリサーチっていうところで紹介された論文ですね。で一体どんな内容かっていうと、まあ、地球っていうのは大きい磁石だよっていう話、小学校の理科の時間とかでも結構見てきたと思うんですね。だからそこについてあんまり違和感を持ってる人はいないと思うんですよね。なのでこうコンパス、最近僕生のコンパスいつ見たかな、最近見た人います？まあ、大体もうスマホでやっちゃうと思うんですよね。でもこれでこうコンパスを使ったら北方向がわかるとかね、南がわかるみたいなのってなんでかっていうと、まあ、方位磁石とか方位磁針っていうぐらいだから、地球が大きい磁石であるっていうところに引っ張られてこの北方向がわかるっていう感じなんですよ。でこの地球が大きい磁石であるっていうことが宇宙空間にいる私たちにとってはものすごく重要なポイントになっています。でこれなんでかっていうと、大きく2つ、大きく2つの役割をこの地磁気っていうのは担ってるんですね。地磁気っていうのはこの地球が大きい磁石だっていうふうに捉えた時の、まあそれが広がっていく磁場みたいなものです。で地球が生命を宿す天体となった理由の一つであるっていうふうに考えていて、重要な理由の一つ、これが宇宙から降り注いでくるこの太陽風だったりとか 高エネルギーな荷電粒子をガードするものとしての存在がかなり重要視されてます。もうこれは今回のこう太陽フレア周りでかなり情報を収集してきた皆さんだったらわかる部分かなと思うんですけど、太陽フレアが発生して、そのフレアによって電気的な性質を帯びた物質たちっていうのがバーって飛んできて、でそれを地球が直で受けちゃったらかなり大変なことになるんだけど、それを地球の磁気がカバーしているから地球自体には大きく被害を受けない。ただその地磁気がガードした影響によって、その電気を帯びた物質っていうのが地球のこう北極とか南極近くにドバーッと落ちていって、でその落ちていったことで空気と相互作用を起こしてオーロラを発生させるっていうね、まあ、こんなストーリーがあったわけですよ。ぜひね、細かい話聞きたかったら一昨日のエピソードとか聞いてもらいたいんですけど、でそうなった時にやっぱこう地磁気ってものすごく重要なわけです。そしてこれがさらに直で地球に放射されてくる太陽風とか高エネルギー粒子とかがバーってなってくると、こう地球の大気を剥がしちゃうっていうような影響も考えられてるんですよね。でこれはまあメカニズムちょっと詳しく言うと時間なくなっちゃうんですけど、簡単に言うと太陽からのエネルギーバーってきます、宇宙からのエネルギーバーってきます。そうしたら大気がエネルギーを受けて地球の重力を振りほどくような勢いで宇宙空間にバーっていなくなっていっちゃう。そうすると空気薄くなって僕たちのこう生命っていうのはこの中に居続けられなくなっちゃう。だからこそやばいよねっていうので、まあこう地球の磁気が存在しているっていうのはかなり重要であると、地球上でねっていうふうに考えられてます。でこの地球の磁気に対する理解っていうのがこれまでどうなっていたかでいうと、地球の磁気っていうのは地球が誕生してから徐々に徐々にどんどんどんどん強くなっていって、バリアーとしてのガード力っていうのを高めてきてたというふうに考えられてるんですよね。これ僕今回の研究聞いて、背景聞いて、あ、そうなんだって思ったんだけど、地球を守る能力がこれまでぐんぐんぐんぐん上がってきたっていうふうにこう考えられていたっていうのが、実はこの地球地磁気っていうところの特徴なんですね。でこの地磁気、この地磁気が本当に徐々に強くなってきていたのかっていうところが重要なポイントになってくるので、地球の昔の地磁気の状況っていうのを把握していこうっていう研究が盛んに行われてきました。そして今回の研究結果で分かったのは、太陽系が生まれて、ね、まだあの40数億年っていう状態の中で、なんと37億年前の地球に地磁気が存在した証拠っていうのが今回最新の研究で明らかになったんですね。でそれに加えて、だんだんだんだんバリアーの能力が高くなってきているっていうふうに考えられていたこの地磁気の歴史、37億年前と今っていうのを比較してみるとですね、これ面白いのが、これまで理論的にはそういうふうに考えられてきたのに、実際測定してみると37億年前と今と地球を守るこのバリアーの性質あんま変わってないっていう研究結果になったんですよ。すごくないですかこれ。なんか僕こういう研究めちゃめちゃ好きで、なんでかっていうと、天文学の研究って理論的な面と実験的というか観測的な面とっていう、こう2つの面からアプローチがされるんですよね。でその中でこれまでのこう研究で理論的にとか分かってきていた、そして予想されてきたものから今回実測値っていうところで、実際は37億年前から変わらない、今も変わらずある、ちょっとエモい状態としてね、 地球のバリアっていうのが語られてるわけですよ。つまり実測が予測を上回る予想外の結果っていうのを発見したっていうのは、これ研究としてかなり面白い状態だと思うんですね。で、地球の中でどういうふうに地磁気がこう発展していくかっていうのは、今後こういうデータっていうのがどんどん増えてきたタイミングで決定されるんだとは思うんですけど、まあそれにしてもこう地球を守るバリアっていうのがかなり性能が高く昔からキープされていた。だからこれによってこう地球表面に生命を誕生させられたんじゃないかっていうね、そういう研究にもつながっていくんじゃないかなっていう、この宇宙空間での生命の話まで、太陽からのバリア、そしてオーロラの話とかから広がっていくっていう、ここら辺はね、ぜひぜひ皆さん注目していただきたいポイントですね。はい、ということで、まあ、今回は最新の論文から37億年前の地球のバリアの様子、こちらのお話させていただきました。面白いなと思ったらぜひですね、また振り返ってみながらいろいろ聞いてみてください。アフタートークです。ということで、ちょっとリスナーさんからいただいた一つコメントを読み上げさせていただきます。リスナーネームゆうさんからいただきました。初めてコメントします。聞き始めてもうすぐ2年になります。第1話から聞きたくて、お休みの日にまとめて聞いています。1225話を聞いている今日は5月12日です。やばいですね。昨日から世界各地でオーロラが見えたというニュースを聞いた後で1225話を聞いたのですが、太陽フレア怖いけどオーロラは見たいなと思っています。1年くらい北海道で生活したいです。かっこオーロラを見るために。住んでいるのは宮崎なので、さすがにオーロラ見えないですよね、というコメントいただきました。ありがとうございます。いやー、ゆうさんすごい、2年間でこの1300話追いついてきてくれたんですね。だ、今1225話だからね、これで今回が、今のこのエピソードが1312とかでしょ、ってことはあと100話ぐらいか。このコメントを聞いてくれるのいつなんだろう、ゆうさんが、と思うんですけど、まあちょっとね、こんな全部聞いてくれるの嬉しすぎますね。ぜひぜひこのエピソードもたどり着いたらコメントください。で、そうですね、宮崎だとなかなかオーロラ見えないかもしれないですね。まあ関東近辺にいる僕もそこはちょっと難しかったので、僕もいつか北海道で生活できる日が来たらいいですね。ちなみに中学校の時1年間ぐらい北海道に住んでいたので、一応僕もドサンコです。はい、北海道の人聞いてくれてたら嬉しいですね。はい、ということで、そんな感じでコメントいただいてありがとうございます。ぜひ皆さんからいただくコメントとかはですね、じゃんじゃん紹介していこうと思っておりますので、コメントお待ちしております。で、次回はですね、ちょっと飛行機とオーロラじゃないや太陽フレアに関するお話ししていこうかなと思っていて、実は太陽フレア飛んでくると、その放射線とかで被爆するリスクってかなり上がるんですよ、みたいな話があるんですよ。なので、それどういうことなんだろうっていうのを、京都大学の山敷さんがやられていた研究だったりとかで、今回のこの太陽フレアいっぱい発生する中で、宇宙飛行士の山崎直子さんとかもね、その話題メンションされていたので、まあこう一体どんな内容なのか、まあ、この期間に飛行機に乗るっていう人もいたかと思います。そういう方はなんか太陽フレアに対して航空会社こうしてくれたら嬉しいな、みたいな、そんな話とかができたら面白いんじゃないかなと思ってますので、ぜひ明日も太陽フレアが僕たちの生活を脅かす、健康を脅かすっていうね、そのあたりのお話していこうと思っておりますので、ぜひ明日も楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、 概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。